新約聖書のマタイによる福音書の第16章の21節から28節です。それではお読みいたします。この時からイエス・キリストは自分が必ずエルサレムに行き、長老、祭司長、律法学者たちから多くの苦しみを受け、殺され、そして3日目によみがえるべきことを弟子たちに示し始められた。するとペテロはイエスを脇へ引き寄せていさめ始め、主よ、とんでもないことです、そんなことがあるはずはございませんと言った。イエスは振り向いてペテロに言われた。サタンよ、引き下がれ、私の邪魔をするものだ。あなたは神のことを思わないで人のことを思っている。それからイエスは弟子たちに言われた。誰でも私についてきたいと思うなら、自分を捨て自分の十字架を追って私に従ってきなさい。自分の命を救おうと思う者はそれを失い、私のために自分の命を失う者はそれを見出すであろう。たとえ人が全世界を設けても自分の命を損したら何の得になろうか。また人はどんな代価を払ってその命を買い戻すことができようか。人の子は父の栄光のうちに御使いたちを従えてくるが、その時には実際の行いに応じてそれぞれに報いるであろう。よく聞いておくがよい。人の子が御国の力を持ってくるのを見るまでは死を味わわない者がここに立っている者の中にいる。今日はこの聖書の箇所から神のことと人のことという題でメッセージをさせていただきたいと思います。23節の聖書の言葉であります。23節の聖書の言葉、ここにはこう書いてあります。イエス様の言葉でありますが、イエスは振り向いてペテロに言われた。サタンよ、引き下がれ、私の邪魔をするものだ。あなたは神のことを思わないで人のことを思っている。あなたは神のことを思わないで人のことを思っている。これはまあドキッとする言葉ですね。あなたは神のことを思わないで人のことを思っている。ああ、自分はそう言われないだろうか。そう感じることもあるんじゃないかなと思いますね。いや、私は大丈夫。これを聞いてドキッとしない。いや、もう私は全然大丈夫です。いつも神様とかばかり考えてますから大丈夫です。まあそういう方はちょっともしかしたら心配かもしれない。だってペテロだってこの時、イエス様のことを考えているつもりだった。神様のことを考えているつもりだった。頭の中では神様のことを考えているつもりだった。だけど気がつかなかった。また、これはあの人に聞かせたいと思っている方がいるならば、それもまた心配。本当に、これは私たち一人一人に対するチャレンジ。あなたは神のことを思わない人のところを思っている。あなたはどうなのか。あなたはどうなのか。イエス様は今日も私たちすべてのものに語りかけている。あなたは本当に神様と考えてますか？人のこと考えてないですか？神様の、本当に神様の前に出てますか？神様の前に本当に神様のことを考えて、ああ、神様の人のことではなくて神様のことを考えているでしょうか？本当にドキッとするような問いかけであろうと思います。ペテロは、自分は本当にここで神様と思ってると思ってた、それだけじゃなくて、この先週読んだところではありますけれども、先週私たちの教会で、これ私たちの教会で順番にこの聖書の箇所を読んでますから、この先週はマタイによる福音書の16章の1節から20節まで読んだわけですけれどもね、この20節までのところで、ペテロがイエス様に言うんですよ。イエス様、あなたこそ、生ける神の子、キリストですって、あなたこそ救い主です。あなたこそキリストです。そう告白をするわけです。その時にイエス様は喜ばれた。これは人間の、あなたの心から出たことではなくて、父なる神様があなたのうちに働いて、神様があなたのうちに働いてあなたにそう言わせたんだよって、そのようにイエス様がおっしゃった。その直後であります。イエス様に褒められた直後、イエス様からこう言われた。引き下がれサタン、引き下がれサタン、私はなんで私の邪魔するんだって。あなたは神のことを思わないで人のことを思っている。 そのように言われるわけであります。ですからこの言葉は私たちみんなに対するチャレンジだ。本当にそのことを覚えたいと思う。今日ここにおいて私たちがみんなこの言葉の前に引き出されて、あなたはどうですか、私はどうだろうか、そのことを味わっていきたいと思います。神のこと、この日本語の聖書では口語訳でも新改訳でも新共同訳でもいくつかの訳がありますけれど、皆さんいろんな訳を使っていらっしゃると思います。教会備え付けの口語訳という聖書ですが、このどの聖書を見ても神のこと、人のことって訳されています。神のことを思わない人のことを思っている、神のこと人のことっていうふうに出てきます。でもですね、いろんな訳を、英語のいろんな訳を見てみると、いろんなこの言われ方をしてますね。いろんな表現が使われてます。訳が使われてます。例えばニューリビングインタトランスレーションって、ニューリビングトランスレーションというこの訳では、神の視点か人の視点か、あなたは神の視点ではなくて人の視点で見てるだろうってイエス様はおっしゃいました。そういうふうに訳しています。視点というふうに訳しています。言語はそこまで言ってない、神のこと人のことって言ってるんですが、訳した時にどういうふうに訳そうかなって、訳した人がこれは視点って言ったらいいんじゃないか、神の視点人の視点、またザ・メッセージという訳ではこの神の方法と人の方法、あなたは神の方法じゃなくて人の方法ばっかり考えてる、人間的な方法ばっかり考えてる、そういうふうにイエス様おっしゃったんだ、そういう意味なんじゃないかというふうに解釈しています。またESV とか NIV とかですね、English Standard Version とか New International Version とか、英語の主要な聖書ではやはり神のことを気にしているか人のことを気にして、Concern という訳を使いましたけど、神のことを気にしている、神様が気にしている、神の気にしていることをあなたに目を留めているか、人が気にしていることに目を留めているか、そういうふうに訳されています。ですからそんなことを頭に置きながら、これは視点だったり方法だったり、神様のが心にかけてら、神様が心にかけてらっしゃることを、神様が考えていらっしゃること、そういうことを、頭に置きながらお話をしていきたいと思うのであります。第一に人のこと、イエス様は人のことって何を指したのかな、人のことって何なの、私たちは人のことにとらわれてないかな、そのことを覚えたいと思うのであります。ここはですね、先ほどちょっとお話したように、イエス様が、受難予告をするわけであります。21節、この時からイエス・キリストは自分が必ずエルサレムに行き、長老、祭司長、律法学者たちから多くの苦しみを受け殺され、そして3日目によみがえるべきことを弟子たちに示し始めた。ここでですね、このイエス様は私は苦しむんだよってことを、そしてよみがえるんだよってことを話をされたわけでありますね。このそれまでイエス様は、皆さんこのマタイによる福音書、他の福音書でもそうなんですが、読んでるとイエス様が自分はやがて苦しむんだ、殺されるんだってことをここまで一回も弟子たちに話してないんです。でこの21節のこの時からって書いてあるように、この時からイエス様はこのことを話したんです。それまではイエス様は私が苦しむんだって話はしてなかった。弟子、この時からどの時かというと、何をきっかけにイエス様はその話をされ始めたかというと、何かというと、この先ほど話したペテロが、あなたこそ生ける神の子キリストです、あなたこそ救い主です、あなたこそ主です、あなたこそこの神様、神の子です、そういうふうにイエス様がどんな方かってことをはっきりと見極めることができた。あなたが救い主ですね、ただの先生じゃなくて、ただの偉い人じゃなくて、ただのすごい人じゃなくて、あなたは救い主ですね。そのことに弟子たちが分かったときに、そのことを弟子たちが分かったときに、イエス様はこのあなたは私のことを救い主って呼んでるけど、あなたは私のことを救い主だと分かったけれども、その救い主はどんな救い主かってことをイエス様は話し始めたのです。救い主だ救い主だっていうふうにイエスのことを言うけど、どんな救い主か、 その救い主の意味をイエスは話し始めた。それは自分は命を与えるんだ、苦しむんだ、十字架にかかるんだ、そして三日目によみがえるんだ、それによって人々を救う救い主なんだってことを話を始めるわけであります。それを聞いたペテロはですね、イエス22節するとペテロはイエスを脇を引き寄せて諌め始め、主よ、とんでもないことです、そんなことがあるはずではございません。このそんなことがあってはなりません、まあ、とんでもないことです、まあ、新改訳でも、ごめんなさい、新共同訳でも口語訳でもとんでもないことです言葉が使われています。そしてそんなことがあってはなりませんというふうに言われているわけでありますが、これはですね、実はこのちょっと言語を見るとちょっと違う言葉が使われる、そんなことはあってありません、まあ、これ慣用句でありまして、この直訳は新改訳という訳はそのニュアンスを、まあ、忠実に伝えようとですね、こう訳してますね。神の恵みがありますように、これがもともとのギリシャ語の聖書のこの直訳帳なんですね。とんでもないことです、とんでもないことですっていうのと神の恵みがありますようにってどこが似てるんだろうと思うかもしれませんけど、まあこれ慣用句なんですね。直訳すると神の恵みがありますようにという言葉、神様の恵みがあるんだから、神様の恵みがあるんだからっていうふうに言っていい言葉だと思うんですけど、神様の恵みがあるんだからそんなことはあってなりません。神様がいらっしゃるんだから、神様の恵みがあるんだからそんなことがあるわけないでしょう、まあ、ペテロは言うわけであります。で、この一つ大切なところで私たちがもう気をつけなければいけないと思うんですけれども、この神様、ペテロは神様の名前まで利用して、神様まで利用して自分の人の思い、自分の考えを通そうとした。そんなことはありません、そんなことがあってはなりません、とんでもないことです。その言葉の中に神様の恵みがあるんだからって神様の名前まで使って自分の考えをそこに通そうとしたのであります。あ、人間って本当に弱いんだな、罪深いんだなと思うのであります。神様がこういうふうに、神様がいらっしゃるから、神様があって神様のことを使いながら自分、そこまで私たちは弱いんだなって、そこまで私たちは失敗しやすいんだなってことを思うのでありますけど、注意しなきゃいけないなって思わされるのでありますけれども、ペテロは神様を利用して自分の考えを通そうとしたのであります。そしてもう一つ、このペテロはイエスを脇へ引き寄せてって書いてあります。ペテロはイエス様を脇に引き寄せて、ペテロはイエス様が自分がどういう救い主かって話を始めたときに、イエス様ちょっと来てくださいって、イエス様を自分の脇に引き寄せて、ちょっと来てくださいって言って、このいさめた、英語の訳をほとんど見るとほとんどの訳でリビュークが使われてますね。いさめたというよりは非難した、イエス様そんなことがあっていいわけないでしょうっていうのであります。イエス様を引き寄せて、自分の方に引き寄せて、自分の思い通りにしようとしたのであります。その彼にイエス様は引き下がれサタンと言いました。この引き下がれという言葉は私の後ろに下がれということで意味であります。あなたが私の前に立とうとしているけれども、あなたは私の前に立つこと、立ってはいけないんだって、そういうふうな意味の言葉であります。人の方法、人のこと、人の視点、それは何かというと、自分を守り、自分の夢、自分の願いのために神を利用する、イエスを利用する、そういう方法であります。自分のために、自分が願っていることのために、自分のこの夢、自分のビジョン、そのために神をも利用しようとする方法であります。まさにペテロはそうでありました。自分の夢、自分たちの国の独立、 まあ、これは他の弟子たちもそうだったんですけれども、ローマに対する勝利、自分たちを抑圧している、自分たちを支配しているあのローマ帝国を打ち破るために、イエス様、私たちのリーダーとして立ってください、イエス様、あなたは私たちのリーダーなんだから、死ぬなんてそんなことがあっていいわけじゃありません、そういうふうに彼は言うわけであります。ペテロはそこでありました。自分の夢、自分たちの国の独立、ローマに対する勝利、それを実現するためにイエスを利用しようとしたのであります。私たちはどうでしょうか。私たちもこれに無縁だと言い切れるでしょうか。いや、私はそんな神様を利用するなんて、そんな、ペテロだってそういう自覚はありませんでした。本当に神様の前にへりくだって出たいと思う。あなたは神のことを思わない人のことを思っている。あなたはどうでしょうか。神様は私たちに問いかけておられます。自分の夢、自分のビジョン、自分の願いのために神様さえも利用していないだろうか。本当にへりくだって出たいと思います。2番目のポイントに進んでいきたいと思います。2番目のポイントは神のことで、神のこと、神のこと。じゃあ神のことって何かって、こうなるとまた難しくなってしまうわけでありますけれども、皆さん、あの、神のことと人のことっていうと、神のことと人のことっていうと、思い出す聖書の箇所ないでしょうか。私は必ず思い出す聖書の箇所があります。イザヤ書の55章でありますけれども、イザヤ書の55章の、聖書のですね、旧約聖書の真ん中くらい、真ん中ちょっと後ろくらいですが、イザヤ書の55章というところにこういう聖書の言葉があります。55章の8節9節お読みいたします。まあ、スクリーンにも出しますので、スクリーンご覧になっても結構です。このように書かれています。我が思いはあなた方の思いとは異なり、我が道はあなた方の道とは異なっていると主は言われる。天が地よりも高いように、我が道はあなた方の道よりも高く、我が思いはあなた方の道、思いよりも高い。まさに神のことと人のこと、ここに出てきますね。私の思いはあなた方の思いとは違う、我が道はあなた方の道とは違う、天が地よりも高いように、我が道はあなた方の道よりも高く、我が思いはあなた方の思いに高い。天と地って違うって、天と地はどんなに近づこうと思っても近づけない、いや、くっつくことはない、違うんだって。天と地は全然違うん、高さ違うんだ。それと同じように、私の思いとあなたの思い違うんだって、我が道とあなた方の道は違うんだって。まさに先ほどのこのいろんな役があると申し上げましたけれども、神の方法と私たちの方法違うんだって、あなた方人間の方法と私神の方法違うんだって、このイザヤ書にはでは神様おっしゃってるんです。じゃあわからないじゃないか、わからない、だけどわからないで、わからないで終わりになってはいけないんですね。分かってつもりになっちゃいけない、自分の考えを神様の考えにしちゃいけない、だけど分からないって諦めちゃいけない。なぜならばこの言葉には続きがあるからです。10節、10節にはこのように書いてあります。まあ、今ちょうどすごい雨が降ってますけれども、この天から雨が降り、ごめんなさい、これですね、天から雨が降り、雪が落ちてまた帰らず、地を潤して物を生えさせ、芽を出させて、種まく者に種を与え、食べる者に糧を与える。天から雨が降る、 天と地が違うんだけど、その天から雨が降って雪が降って、そして地を潤して物を生えさせ、芽を出させて、そして種を与え、食べるものに糧を与え、種や食べるもの、本当にこの間もなく収穫の時が、収穫感謝祭ですね、感謝祭が持たれますけれども、本当に今収穫の時ですよね。本当にこの雨が降ったから、雪が降ったから、私たちはそれを食べることができる、 天と地は違うんだけども、天から雨が降るだろうって、そしてそこで実がなるだろうって、同じことが起こるんだっていうんです。このように、このように、私、我が口から出る言葉も、虚しく私に返らない。私の喜ぶところのことをなし、私が命じ送ったことを果たす。わからない、わからない、わからないじゃなくて、天から雨が降って地に落ちるように、私の言葉も、神様の言葉も、虚しく私に返らない。天から下って、人間に与えられて、神様の喜ぶことを私のうちに、私たち人間のうちになして、そして神様が命じたことを実現するんだって、そういう力を神様の御言葉は持ってるんだ。わからない、わからないって私たちが諦めちゃいけない。本当に御言葉に聞いていくこと、御言葉によって歩んでいくこと、それによって神様の方法が見えてくる、神様の方法を教えていただくことができる。先ほどのマタイによる福音書に戻っていきたいと思いますけれども、マタイによる福音書のこの16章の24節からのところを読んでいきましょう。サタンによる引き裂かれ、あなたは神のことを思わない、人のことを思っている。じゃあ神のことを思うってどういうことなんだろうか。それが24節からのところに出てきますが、それからイエスは弟子たちに言われた。誰でも私についてきたいと思うなら、自分を捨て自分の十字架を追って私に従ってきなさい。自分の命を救おうと思う者はそれを失い、私のために自分の命を失う者はそれを見出すであろう。たとえ人が全世界を設けても自分の命を損したら何の得になろうか。また人はどんな代価を払ってその命を買い戻すことができるだろうか。神様の方法、それは自分を与えることによって命を得るということであります。自分を捨てることによって命をもらうことであります。十字架を追ってと書かれていますが、自分の十字架を追ってって、これは十字架を追うというのは、自分の十字架を追うというのは死刑宣告を受けた者として歩むってことだそうであります。十字架を追う人は十字架につけられる人だそうであります。死刑宣告を受けた者として生きる。自分の夢、自分のこだわり、自分の考え、それを本当に神様の前に委ねて、神様の大きなピクチャーの中で私は生かされてるんだ。神様の大きな大きな大きなピクチャーの中で私たちのこの人生があるんだって。私たちは本当に本当に短い視点でしかものが見えない。5年10年15年20年長くて20年とか、本当にそれくらい見れたらいい方でありましょう。本当に目先のことで精一杯。でも神様は、このイザヤ書なんか見ると、イザヤ書の預言が600年後に成就している、700年後に成就しているのを見るときに、本当に神様はもっともっと大きな大きな大きなピクチャーでものを見ていらっしゃるんだと思う。その大きな大きなピクチャーの中で私たちは生かされているんだ。それが命を得ることだ。私も昨日祈っている中で本当にそのことを問われました。自分はどうだろうか。私たちはこの間もある集会で読んだところでありますけれども、他人の目の中のおがくずはよく見える。いや本当は見えないですけど、イエス様おっしゃった。他人の目の中のおがくずはよく見える、だけど自分の目の丸太に気がつかない。私たちは自分の目に小さな小さなちぎが入っただけで痛い痛いって大騒ぎするわけでありますが、大変なわけでありますが、でもイエス様おっしゃった、あなたは自分の目に丸太が入ってるのに気がつかないよって。そして人の目の中のおがくずに気がつくねって。ああ私もそうだなと思った。お前はどうなんだと問われた。お前は本当に自分を捨てて自分の十字架を追って私に従ってるか。自分を与えることによって命を得る歩みへと神様は私たちを招いている。 自分の夢、自分のこだわり、自分の考えに縛るのではなくて、本当にそれを主の前に明け渡して、主の前に委ねて、主が大きな大きなピクチャーの中で私たちをどういうふうに生かしてくださるか、そこに身を委ねていくときに、神様は私たちのうちに命を与えてくださるという。私たちは一見、そんなことなんで？思うかもしれない。いや、損じゃないの？と思うかもしれない。いいじゃない。神様はそこに命を与えるよと言われたんだから。神様はそこにこそ命があるんだよとおっしゃったんだから。それでいいんだ。私たちはそこに目を留めていきたいと思う。本当に生き馬の目を抜くような社会の中で歩んでいるお互いに、本当にそんなんでいいのかと思うことがあるかもしれない。でも神様の方法、人間の方法じゃない、神様の方法。社会的には損をするように見えるかもしれない。でもそこに命があるってイエス様おっしゃいました。そこに私は命を与えるよって。もちろんこの後に出てくるように、この永遠の世界の命もあります。でもこの地上においても私たちはそこに命をいただいて歩んでいくことができる。この地上においても神様と共に歩む喜びの中に歩んでいくことができる。神様の平安の中に歩んでいくことができる。それを私たちは与えられているのであります。そしてもう一つ覚えたいのは、まずそのために、さあ、あなたは十字架を追って自分を捨て、自分の十字架を追って私に従ってきなさいっておっしゃったイエス様ご自身が、まずご自身を与えてくださったのであります。イエス様こそが誰よりも自分を与えてくださった方です。私たちはその足跡を従うように、その足跡に従っていくようにと召されているのであります。イエス様はしっかりやれよとおっしゃったのではなくて、しっかり自分を捨てて俺に従ってこい。そのようにこの私たちを突き放したのではなくて、本当にまずご自分でご自分を与えてくださった。私たちのためにご自分を与えてくださって、天の御位を、天のこの王座を捨てて私たちのためにこの世界に来てくださって、先ほども賛美しましたが、本当に天の王座を捨てて私たちのところに来てくださって、そして私たちのためにあの十字架の上で、我が神我が神どうして私を見捨てになるんですかって、そこまで叫んでくださった。そこまでしてくださった。いつもいつも永遠の神様との、永遠の父なる神様との親しい信頼関係の中に歩んでいたイエス様が、あのイエス様の生涯の中で一回だけ、我が神我が神どうして私を見捨てになるんですかって叫んだ。それなんででしょうか。私たちの罪を背負うためであります。私たちの罪を背負って呪いとなってくださったからであります。私たちもその足跡に従うようにと招かれている。その足跡に私たちも招かれているのであります。その足跡を従っていこうじゃありませんか。そこに神様は素晴らしい祝福を、素晴らしいこの喜びを満たされる歩みを準備していらっしゃいます。最後にイザヤ書の55章、さっきの続きを読みたいと思います。最初に読んだのは、我が思いとあなた方の思い違うって読みました。でもその違う思いをつなぐものがあるって、雨が降るように御言葉の雨が降るんだって、御言葉によって私たちは従っていくんだって、で御言葉によって自分自身を与えていくんだって、その時に何が与えられるか、12節13節読みましょう。あなた方は喜びを持って出てきて安らかに導かれていく。山と丘とはあなたの前に声を放って喜び歌い、野にある木は皆手を打つ。糸杉は茨に変わって生え、ミルトスの木は驚に変わって生える。これは主の記念となり、また常しえの印となって耐えることはない。本当に神様はこれを私たちのために準備をしてくださっている。本当に私たちが喜びにあふれて、感謝にあふれて歩んでいくことができる、その約束を与えてくださっているのであります。そのことを本当に感謝したいと思います。そこに命をかけていきたいと思います。命を与えていきたいと思います。本当に皆さん ご一緒に神様の前に出ようではありませんか。お祈りをいたしましょう。愛する天のお父様、あなた方は神のことを思わないで人のことを思っている、そう言われたそのペテロに対して言われた言葉は、また私たちに対するチャレンジでもあることを思います。誰が私は大丈夫ということができるでしょうか。しばらくの時あなたの前に出て自分の歩みを確認します。どうか主よ、あなたが示してください。聖霊様、どうか教えてください。あ、私は神様に全て捧げるっていうつもりだったんだけれども、そうじゃなかった、私はこんなこだわってた、私はこんなものがあった。もしも聖霊様がそれを示してくださるならば、私たちは本当にそれに従います。聖霊様、どうか示してください。そして従うことができますように、本当に全てあなたの前に成り出して、自分を捨て自分の十字架を追って、あなたに従っていくことができますように、どうか導いてください。イエス様のお名前によってお祈りを申し上げます。アーメン。